西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーであり工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は亀田 IVF クリニック幕張にお邪魔をして、院長河合清隆先生にお話を伺います。今日のテーマは子宮内膜の着床の検査、エラ検査についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。スタジオを飛び出しまして、
はい、
幕張の駅を降り立ち、
そうです、
はい、そして今日は亀田 IVF クリニック幕張よりお届けをさせていただきます。さて、トシさん、私オープニングで、
はい、
いつもはラボマネージャーであり
そうですね
って言ってましたが、
ええ、
サイエンティフィックアドバイザーのトシさんと、
はい、はい、今日からですね、まあ、10月からですね、私の、まあ、名前がちょっと変わってですね、サイエンティフィックアドバイザーとなって、まあ、技術営業を主にすることになりました。
はい。ええ、であんまりこう、はい、サイエンティフィックアドバイザーって。
そう、言わないですよね。
聞き慣れない言葉
も。もっとね、セールススペシャリストとか、まあそういったね、うん、名前が一般的だと思うんですけども、
はい、
スペイン本社の方であったりとか、あと US の支社であったりとかの方では、外に出て、技術営業するもののことを、うん、サイエンティックアドバイザーという名前で、使っている、はい、そうですね、
はい。はい。では、その目線からもお話もね、
はい、
増えていくことも。
そうですね。本当に、あちこちに訪問する機会が、日本もあり、海外もあり、うん、アジアの方もあるので、
はい、
そういった話ができるかと思います。
はい。はい、さて、今日は亀田 IVF クリニック幕張より、院長の河合清隆先生にお話を伺います。河合先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか、あれですよね、トシさんとは、はい、結構こう、お話しされる機会とか、お打ち合わせだったりとか、頻繁に多いんですか？河合先生。
はい、そうですね。当院でも、まあ、エラテストを比較的ですね、早い段階から導入させていただいておりまして、やはりまあ、どうしても解釈は難しい部分などもありますので、そういうふうな部分はですね、トシさんに、連絡すると、すぐ、サイエンティフィックアドバイザーとしてですね、コメントいただきますので、
はい、
まあ、そういう意味ではですね、もう付き合いも長くなってきました。
なるほど。
恐れ入ります。
さて、先生、河合先生、ぜひ、クリニックのご紹介を皆さんにお願いできますか？
はい。亀田 IVF クリニック幕張は、亀田総合病院医療法人鉄商会の一つのですね、ブランチとして、2016年5月にこちらの方にオープンいたしました。と、もともと2005年からですね、亀田総合病院鴨川市の方では、不妊治療を生殖医療科という形で展開をしてきていたんですけれども、
はい、
やはり、癌のですね、卵子を凍結するような患者様であったりとかですね、あとはどうしてもその、難治性の不妊の患者様、あと合併症不妊の患者様などをですね、まあ、対象とするという意味で、少し幅広く、遠方から来られる患者様が増えてきましたので、
はい、
こちらの方で外来を行っております。
はい、先生はもうこの業界、
今でちょうど10年目ぐらいです。
なるほど。じゃあまずその10年間でも、だいぶこう医療の進歩とか、すごいこう、まあ、まさにね、エラ検査もそうだと思うんですけれども、お感じになることはただただ。
ありましたかね。
はい、そうですね。まあ、我々入った当初からですね、まあ、いろんなちょうど変わり目に入ってきていて、もう、ちょうど去年で IVF が始まって、世界で40周年なので、今年で41周年という形になるんですけども、はい、ある程度治療としては頭打ちと言われてた中で、まあ、日本の中で今までは この後、受精卵で行っていくですね、まあ、肺の染色体検査っていうものがもう唯一のですね、まあ、この後の、日本で言うとですね、革新なんだというふうに言われていたんですけれども、ただやはりそれ以外のですね、やはりこのエラー検査であったりとか、新しい遺伝子検査、あとはそれに対する治療のですね、組み合わせ、
はい、
こういうふうな部分に関してはですね、やはり、どこにどういうふうにコンビネーションしていくかってことが、患者様の治療の手助けになってきますので、
はい、
そういう意味では、ここ最近もやはり大きい進歩は多々あるのではないかなと思っています。はい、
さて今日は亀田 IVF クリニック幕張の院長河合清隆先生にお話を引き続きお伺いいたします。さてエラ検査について、
はい、
ここで、
これはもう私の方から、
はい、
この番組では何度もですねご説明させてもらってますが、改めてエラ検査について説明させていただきます。はい、この検査はですね、子宮内膜の着床の、まあ、見る検査というふうに名前をつけているわけですが、
はい、
そもそも女性の子宮内膜では、まあ、その着床の窓と言われる概念がもちろんあってですね。で、その時期に、まあ、体外受精をして肺移植した際に、
はい、
その肺を戻すタイミングっていうものが、いつ戻せば一番いいんだろうかっていうところをですね、このエラ検査を使って、着床の窓っていうものを、まあ、定める、タイミングを見つけるっていうのができます。はい、で、これをですね、弊社 iGenomics がパテント、まあ、特許を取って、まあ、開発したものなんですけども、うん、これを2016年からようやくこう世界に広まりつつありてですね、ようやく今今年2019年になって本格的に世界で広まっているような状況であります。
はい。そして先生には引き続きなんですが、このエラ検査を導入されたきっかけをぜひ教えていただきたいんですが。
はい。エラ検査を導入したきっかけっていうのは、やはり患者様のまあ、妊娠っていうところに、どうしても患者様を妊娠させたいっていう強い思いの中から何かできることはないんだろうかというふうなことが、まあ一番初めになります。
はい。
まあことの発端、一番初めなんですけれども、はい、よくですね、我々この不妊業界にいると、まあ卵を戻すタイミングっていうのはすごく大事だっていうふうに言われています。
はい。
一つは先ほどトシさんがおっしゃっていた、着床する窓っていうものがある、期間っていうものがあるっていう考え方と同時にですね、受精卵を外で培養する期間が長いと、卵にダメージを加えてしまうので、年齢が高くなればなるほど、初期胚の方が妊娠をしやすいんだよ、ということが言われていることが、都市伝説のようにですね、昔から言われているんですね。実際ですね、我々も45歳、46歳の妊娠例を見ていくと、やっぱり初期胚で妊娠される方も結構いらっしゃって、はい。そういうこともあって、あ、それは本当都市伝説じゃなくて本当なんだな、というふうに思っていた時期があるんです。ただ、当院では、ずっとですね、データっていうのはリアルタイムで解析を行っておりまして、分割期肺と、まあ初期肺ですね、初期肺と肺盤胞との流産率、妊娠率っていう部分を見ていくとですね、やはりですね、初期肺が決して肺盤胞に比べて流産率が低いとか、あとは、胚盤胞になってる卵の方が、年齢が高くなればなるほど妊娠率が低いってことは全くないんです。
ないんだ。
はい。むしろ流産率に関しては、決して分割期胚の方が低いってことはないというふうに考えていくと、実は、長期培養、初期胚で戻すことがいいわけではなくて、初期胚で戻すことによって、着床の時期に揺らぎが生じるものが、もしかしたら、高齢者に関してはいいんじゃないかなというふうに思っていて、よくいろんなクリニックの先生が、胚盤胞の卵を時期をずらして戻すと、いい結果になると。
そうですね。
うん。っていうことをおっしゃっていたことがあって、まあそういうふうな部分でここをどうにか、卵を2個使うんではなくて1個でいい時期に戻せないのかなっていうふうに考えた時に出てきたのがこのエラ検査だったんです。なので比較的速やかに飛びつきました。
ありがとうございます。いや私ね、今ちょっと先生と話を聞きながらやっぱ感じたのは、先生は東京医科歯科大学の方で、まあ、研究された時期があるんですね。で、私ちょっとまあラボのことをまあ話を聞いたことがあるんですけども、とっても厳しいラボなんですよ。もう本当の研究をされてるところで、 で、そこでいたってことは、だいぶしごかれてるはずであって、言葉の節々にやっぱり先生やっぱ研究目線のがやっぱ強く入ってるなと思います。今日はやっぱ話聞きながらちょっと、それも面白いですね。
いやいや。やっぱりですね、我々これ治療していくと、クリニックの成績が移植あたり何パーセントですよとか、あとは何歳でも最高齢妊娠しましたよって話は基本的にしてですね、うちのクリニック決してまあそんなに成績、アベレージと比べて低いってことはまずないんですが、やはりまあ当院のスタッフたちにも言ってるんですけれども、妊娠しない人からすると、他の人がどんだけ妊娠しようが、妊娠しない人からしたらそのクリニックはいいクリニックではないんですね。
そうですね。
で、そういう意味で言うと、今の日本でできる医療であれば、妊娠できる人に基本的に提供をする。あとは納得をしてもらう医療というものを基本的に行っていく。っていうことが、やっぱり我々モットーとしてありますので、そこがですね、やっぱりこのエラ検査を導入しないわけにはいかなかった、まあ、当院の理由かなと思ってます。
ありがとうございます。
さて今日は亀田 IVF クリニック幕張よりお届けしております。ご出演いただいておりますのは院長の河合清隆先生です。先生後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生今日はですねやっぱりエラってことがまあテーマ、エラ検査のテーマなので、症例、こういった患者さんがいて、エラ検査を受けてっていう話をですねちょっといくつかいただきたいなと思いまして。
はい、当院ではですね、移植あたりの妊娠成績っていうのはもちろん出していますが、それと同時にですね、出産に至った人が何回目の移植で妊娠をしてるかっていうデータも随時リアルタイムで更新をしてるんですね。で、そうなると実は2回目までに妊娠をしない方っていうのが9割以上何らかの介入をしないと妊娠をしていない。例えばこれは採卵でいい卵を取り直すってこともそうですし、あとは例えばですね、他に今言われている着床を変えてあげるような治療ですね、そういうことをしてあげて妊娠をしてくる群が9割なんです。で、その中の今一番大きいのがエラテストという形になってきています。特に今まででやっぱり一番患者さんが泣き崩れたっていう症例があったのは、精子がですね、無精子症でいなくて、それで精巣の中の精子を取ってきた。1回目の時に取れた精子でトライをしたんだけど、なかなか結果が出ない。それでその精子を使い切った。2回目もう1回精巣内精子を取った。それでも妊娠しない。それで残った精子のあと1回分の採卵分の精子を持って当院に転院をしてきたってことがあります。
ああ、それで転院され
た。はい、転院をしてきて、それで実際ですね、その精子を使って顕微鏡をすると、やっぱり予定通り胚盤胞にはなるんですね。胚盤胞になる。でも今までもう5回戻して妊娠してないんです。それでエラテストを提案をしたんです。その方、新潟から通っていらっしゃってですね。で、エラをやったらやっぱりずれていたんですね。で、ずれてるよと。でも患者さんは今まで5回妊娠をしてないわけですから、疑心暗鬼なんです。それで、実際ですね、その時に患者様に言ったのは、ずれてるから十分可能性があるよって言って話をして。で、実際その方、1回目の移植で妊娠をして卒業です。
すごい。
でも患者さんはその時言われたんです。クリニックを変えてよかったね。変えてよかったです。ご主人と新潟から来て、もう通うのが楽しみですって言うんです。ただ僕は決してそうあるべきではないと思っていて、医療っていうのはやっぱり近くで受けて、それで同じ成績がどこでも出るっていうのが一番で、今回転院をしてきて妊娠した理由っていうのは、あくまでエラテストによって何が妊娠しない原因なのかが分かったってことが一番の、その人にとってメリットだったんですよ、
はい。
だから決してうちの転院が良かったわけではなくて、うちに転院した良かった点は、エラを導入しているところに移ってきて良かっただけの話なので、そういう意味では、やっぱりうちのこのエラをして妊娠をしている成績っていうのが、もっとですね、たくさんのクリニックにやっぱり、示していかなくちゃいけないのかな、というふうに今思っています。
もう先生、ありがとうございます。いや、こうやってエラー検査をしたことで、本当にこう救える、妊娠される方が、ご夫婦がいるってことが、もう私たちの会社としての願いでもあるし、まあ、存在意義でもあるので、こういう話、私たちとても、これからの、なんでしょう、 まあ、仕事をしていく過程になるかもなりますね。ありがとうございます。
はい。
私ね、こう患者の皆様も情報をいろいろ探してたり、ね、うん、どうしていったらいいのかなって、まずは本当に身近な通えるクリニックの先生にご相談されながら、ね、やってらっしゃるところを、
そうです、
ね、うん、でもやっぱりね、そのご自身がお住まいのエリアを飛び出して違う先生に何かこうご相談をしてみたいっていうお気持ちとね、でそれがこう叶ったっていうストーリーが今聞いてると私も胸が熱くなると言いますか、そうですね、うん、ね、そんなところですね。
本当そう思います、
うん、でもそのようにエラ検査を導入されて、その実感されることがもう本当にもう日々日々多いですか？
はい、うん、そうですね。まあ、当院ではもうエラ検査を導入してから100例以上の実績があってですね。まあ、それもどちらかというと初回でルーチンでやるわけではなくてですね、やっぱ反復成功の患者様に、まあ、検査をしているということもありまして、まあ、結構ですね、綺麗なデータが集まってきてますので、実際このエラテストの検査結果を我々が医療に生かすべて、どう解釈をするかというふうな部分も含めてですね、最近は提供できているというふうに思っておりますので、はい、もう少しでも納得しなければですね、トシさんにいつもフィードバックを
してください。そう、そうなんですよ。先生から、まあ、よく長いメールが届く。すごい深いメールが届きます。はい、で、まあ、それがあるから私たちは、まあ、成長できる部分ももちろんあって、勉強できる部分があります。で、もらったメールを、私の中でもちろん消化できないことも多々あるので、本社の、スペイン本社ですね、この ER 検査を開発した担当とですね、話しながら答えを導き出して、で先生にフィードバックする、で先生またそれに対してまたコメントをいただく、そのキャッチボールがいくつもあったりします、
でもそういうキャッチボールのスマートさもアクティブにどんどん意見交換して、
いや、そう、やっぱり早くレスポンスしないと、もうそのメールを送った時の考え方っていうのが時間を経つとまた変わってくるかもしれない、だから早く返すことが大事だと思ってますね、
不妊治療、頑張り続けるって本当に大変ですね。そんなあなたに自分の着床の窓を見つけてほしい。遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスのエラ検査です。 ERA 着床の窓で検索。
来週もですね、この亀田 IVF クリニック幕張の院長、河合清隆先生にですね、お話を伺いたいのは、次は医師と、培養士との連携について、これをテーマにしてですね、お話を伺いと思ってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は毎週金曜日夜10時から再放送をお届けしています。また、ポッドキャストによる配信も行っています。FM 西東京のポッドキャストページからお聞きください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。